ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は8月15日火曜日です。皆さん8月15日って何の日か知ってますか。はい、今日は終戦記念日です。戦争が終わりましたっていう記念日ですね。本当にね、世界ではいろんなねところで戦争が行われているんだけども、やっぱこの日になるとね、ああ戦争って良くないなと、できるだけねこの世の中にある戦争っていうのが、なくなればいいなと、そういうふうにね感じる日なんですけども、戦争っていうのはもちろん国と国の戦争が一番大きいけども、やっぱりね人と人との戦争、戦争とは言わないで喧嘩と言いますけど、やっぱり戦いは少ない方がいいですよね。もし喧嘩している人がいたら、お、ゆうすけさん今日は平和の日だからごめんなさいって言おうかなとか、仲直りしようかなとか、そういうふうに思ってくれたらいいかなと思います。で、普段はねこの8月15日になると、日本のテレビ番組では、戦争のことについてとか、今の戦争のことについてとか、いろいろ見て、なんていうのかな、戦争がもう二度と起きないようにっていう風にね、教えてくれるというか、気づかさせてくれるような、テレビ番組がいっぱいあるんですけども、今年は全然違いまして、なんでかっていうと、台風ですね。今台風来てるんですよ。もう日本に住んでる人はね、8月15日そうだな、確かに台風あったなってね、このビデオが YouTube にアップロードされるときに、見てもらえばいいんですけども、僕今ね、いろんなところを回っていて、で今大阪にいるんですよ。大阪の実家で、ちょっとね1ヶ月半ぐらい頑張って旅行してきて、いろんな仕事が溜まっていたり疲れも溜まっていたので、ゆっくり休みながら残っている、仕事を終わらせていたんですけども、ちょうどですよ大阪にね来るってことで、昨日なんかはもうねベランダにあるものを全部家の中に入れて、もうこれからねどんなに強い風が来ても大丈夫だっていうね万全の準備、完璧な準備を整えていたわけなんですけども、なんかあんまり大したことなかったですね。ちなみに僕が住んでいるこの大阪のこの町は大丈夫だったんですけども、なんかニュースを見たらね、鳥取県っていう、大阪からどれぐらいなんだろうね、車で3時間ぐらい行ったところな、3時間ぐらい行ったところかな、はもうすごい雨でね、ニュースで見たら、その場所で1ヶ月、8月に降るトータルの雨の量を1日でそのパスしてしまったっていうね、すごいですよね。いやもう本当にこういう時には家から出ないでね、僕のポッドキャストを聞いてくれたらいいかなと思っております。はい、さあ早速今回のテーマなんですけども、僕が日本に帰ってから、1ヶ月半ぐらい経ちましたと。でそれで気づいた日本のいいところ3つですね。多分日本に着いてすぐに、うちの近くのね、川の近くで日本について気づいたことを撮ったんですけども、今回ね1ヶ月のんびり久しぶりに日本で過ごしてみて、あ、やっぱ日本っていいなって思ったことが3つありましたので、皆さんに紹介していきたいなと思います。もしね日本旅行したことある人とか日本に住んでいる人は、ああそれ僕もそう思うとか、日本に行ったことない人は、そんなことがいいんだとか、あ、うちの国でも同じだとか、それうちの国にはないななんていうのを、比べながら聞いてくれるといいかなと思います。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、ということで、今回ね日本に来て1ヶ月半経って改めていいなって思ったこの3つのことなんですけども、1つ目はトイレ、2つ目は安全、そして3つ目は自然です。はい、軽いテーマからいきましょう。トイレです。本当に日本はねトイレがいっぱいあるそして綺麗だし無料だし、日本に住んでる皆さんも本当海外ではトイレに行くのってめちゃくちゃ大変なんですよ。 なんかどっかに出かけるってなった時に必ず家でトイレを済ませて、でそのトイレに行かなくてもいいような準備をして、半ばちょっと緊張しながら行かなきゃいけないと、まあ、まずね、あのコンビニにトイレがあるじゃないですか、日本では。はい。で無料で使えると、そして綺麗だと。まあ無料で使えるって言っても、あのね、コンビニに入ってトイレ済ませて、でコンビニから出ちゃうとさすがにね、それはモラル的にどうなのって、いいのってなってしまうので、まあトイレを利用したら必ずコンビニで買い物をして、まあそっから出ればいいんですけど、あの海外のねコンビニって基本的に僕トイレがないとこだと思うんですよ。うん、なんだろうな、どこのお店にもトイレあるじゃないですか。で、あの綺麗、本当にね綺麗。あの僕メキシコでね、まあ、11年間ぐらいね、大学卒業してからずっと過ごしているんですけど、メキシコのトイレってさ、時々あのなんていうの、便座じゃないんだよ、台座っていうのかな、あのトイレあるじゃん。でトイレのところにさ、こう U の字のさ、こう座るときにパタンって下ろす、ね、穴の開いてるやつ、あれ時々メキシコないんですよ。なのでこうどうしてもお尻つけたくないなっていう時は、こうハム、これ空気座りっていうんだけど、あのお尻をつけないでこうやって壁に手を当てて、うっうっうっって言ってやりながら、あのトイレしなきゃいけない。しかもそのトイレが1回80円とか、高いところだと100円とか、うん、かかると。で日本でね、いろんなとこ行ってさ、まずトイレに本当に心配しなくていいっていうのがすごくいいなと思っていて、ね、まあ、もちろんさっき言ったコンビニもそうなんですけど、あと高速道路ってハイウェイですよね。はい、あの高速道路には必ずパーキングエリアとかサービスエリアって言って、まあ、高速道路から脇に入っていくと大きい駐車場があって、そこにトイレとかレストランとかお土産屋さんとかがあるんだけど、ああいうところのトイレも本当に綺麗でね、うん、すごくね気持ちが楽ですよね。ただハイウェイで旅行すると急にお腹が痛くなっても5分車を走らせれば必ずどこかに泊まってトイレに入れると。でそのトイレも汚くないと。だからね、本当にこう大学卒業するまでずっと日本にいてさ、なんとなく深くは考えなかったけども、なんでこんなに綺麗なんだろうって思うわけですよ。もちろんね、その使う人もちゃんと綺麗にその使うようにしてはいると思うんだけど、やっぱ掃除してくれる人がすごい、あの本当に綺麗に掃除してくれるじゃないですか。うん、なんか当たり前だなって思ってたんだけど、なんか思わずありがとうございますって言っちゃいたくなるぐらいすごく綺麗に掃除してくれていますよね。あのね、いろんなところでお掃除をね、してくれる方がいるじゃないですか。で、なんか僕はすごく素敵な仕事だなって思えるようになりましたね。なんかやっぱ誰かのお手伝いができるっていうのは素敵じゃないですか。で、本当にトイレに困っている人で、なんか普段ね、こうまあなんとなく使ってはいるんだけども、こうやって感謝してくれる人がいればね、もっといい仕事なのになと思いましたね。うん、なんかうまく話せないんですけども、要はね、本当にこう掃除をしてくれる人に感謝したいなって思える、ね、そしていろんなところにね、そのトイレがあるっていうのはすごくいいなと思いました。はい。そして、2つ目の点なんですけども、安全ってことですね。もちろんね、日本といえば世界で最も安全な国と言われていて、夜にね一人で出かけても特に問題がないっていうところなんですけども、なんで安全だといいのかっていうのをなんかね分かってない自分がいて、なんでかっていうと、その、まあ、メキシコにね、僕はメキシコの生活がすごく好きで、なんでかっていうと、その社会からのプレッシャーも少ないし、人が明るいし優しいし、でまあ確かに危ないって言われてはいるんだけども、まあ、正直家から出なければまあ変わらないかなっていうふうに 思っていたんですよ。ね、普段ね気をつければ大丈夫でしょうと。それよりも社会からのプレッシャーが少ないメキシコの方がこう生活が楽しいっていう風にね思っていたんだけど、安全なことによってそれも一つの社会のプレッシャーだったんだなっていうのをなんかね久しぶりにのんびり1ヶ月日本を過ごしてみて気づくことができましたね。うん、なんか物を盗まれる可能性がすごく低いってなるとやっぱ夜出かけようってなったりとか散歩しようと思ったりとかなんかゆっくり景色を見ようっていう風に思えるわけだよね。でなんか危険なね危ないところに住んでいると必ず頭のどこかになんか気をつけなきゃっていうそのこうそういうインフォメーションを入れておかなきゃいけないんだ。うん、なんか携帯で写真撮りたいな、周りに誰もいないから撮れるけど急に誰か来たら撮られちゃうかもしれないとか、あとはね友達と待ち合わせをすると、外で待ち合わせをしてまあどっかなんかスターバックスの前で立って待っていると、で携帯パッてこう見たくなった時にさ、あでもこれ携帯外に出してて大丈夫かなとか、なんか夜ねちょっと喉乾いたなとビール買いに行きたいなってなった時にさ、ちょっとこれ危ないからやめとこうっていうことがやっぱあるんだよね向こうだと。でも日本だとその危ないから出かけないっていうオプションがないから、うーんすごく安全だなっていう風に感じましたね。そうだからこそその外でできるアクティビティを積極的にやりたいなって思うし、うん、なんか外に出てもいいかなって思えるようになりました。まあただとはいえその場所によってね、そのメキシコと日本とではなんか違う危なさがあるのかなって思ったのが、そのそれこそ新宿とかあと渋谷とかああいう東京の大きい街に行くとさ、こう歩いてるじゃないですか。でそうするとさ、若いお兄さんが、あここ飲みませんかとかね、うちこういうバーやってるんですけど安いですよとかっていう風に誘われるわけですよね。で実はそのなんていうのかな、誘ってくれるんだけど本当に安いかどうか分かんないわけよ。中にはそうやってこううまいことを言ってそのバーに入れてしまって、で実はそのバーはすっごい高い値段でその飲み物を売っていて、そのお客さんからお金を取ってしまおうっていう風にね、うん、考えているところも実はあるみたいで、であとはそのちょうどね学生とその新宿で飲みましょうってなった時にね、その新宿を歩いていたらそのマッチングサイト、要は何て言うの、 Tinder とかああいうのでそのマッチした女の子と飲みに行ったら、実はその飲みに行ったバーがその女の子とその関係があって、でその女の子はそのバーに連れて行くためだけにマッチングサイトを利用して、でそこでその男の人からいっぱいお金を取っちゃうみたいな、そういう詐欺がね横行してる、なんかすごくあるというのをその街を歩いていてそのアナウンスでこう流れるわけですよ。なのでなんか確かに直接こうナイフで携帯を出せっていう危なさはないんだけど、気をつけないとそういうなんか頭のいい悪さっていうのかな、うんっていうものがあるから、まあどっちにしてもね、その日本だから 100% 安全だから自分が好きなように言われた通りになんか何でもやっちゃうっていうと、まあトラブルに巻き込まれるのかなと思います。うん、特にねこれから旅行を考えている人とか、あとはねその島内に住んでいる人とかはそういう道でね声をかけられても、まあ無理なんだろうな、あんま行かない方がいいのかなっていうふうに思います。でね、そのまあ安全安全じゃないからちょっとテーマがずれてしまうんだけど、その僕のねメキシコ人のお友達とニディアさんと僕とで新潟にね遊びに行ったんですよ。で新潟で1日遊んで、で夜にねその新潟の駅の近くでその新幹線が出る時間までちょっとビール飲もうってなって、でまあ 居酒屋を探していたわけですよ。で、もう歩いていたらね、そのお兄さんが、どうですかうちの居酒屋って、チェーン店じゃなくてうちらオリジナルのお店で結構安いですしおすすめですよっていう風に誘ってくれたんだ。でも僕の頭の中にはそのこれでもなんか騙されたら嫌だなっていう気持ちがあって、あすみませんって言って別のバーに行ったんですよ。で別のバーに居酒屋に行ったんだけど、なんかあんまり良くなくて、あじゃあもうまあちょっとご飯も食べてたし、そんないっぱいね飲んだり食べたりするわけじゃないから、まあお兄さんとこ行ってみようかって言って、もう一回そのお兄さん断って別の居酒屋に入って、その別の居酒屋から出てお兄さんのところに行って、でお兄さんにごめんねさっきはって、じゃあお兄さんとこ行くわ今からって言ってお兄さんに連れてってもらって、で居酒屋に入ったらやっぱ案の定ね結構安くて、でお魚とかも美味しくて、結構ね結果的に言うといい居酒屋だったんですよ。でお兄さんなんでそうやって道でねそのいろんな人に声をかけているかっていうと、そのお兄さんの働いている居酒屋が2階にあるから、あの基本的にさ道歩いてて1階にある居酒屋って入りやすいんだよ。2階にある居酒屋ってちょっと入りにくい、こう気持ち的にね。なので1階にある居酒屋の方がお客さんが入って、2階にある居酒屋は大変だから店から出てこう客引きっていうんだけど、来てくださいっていう風にお願いをするんだけどね、やっぱさその騙されるかもしれないっていう頭があるっていうのが寂しいなと思って、うん、なのでなんかそれはメキシコで道を歩いていて後ろに男の人が2人いて何もしない普通の人なんだけど、でもなんか盗まれるかもしれないっていう、なんか普通の人泥棒じゃないのに泥棒かもしれないって思うと心が痛いじゃないですか。なんかそんな同じ痛みがね、あ日本にもあるもんで、あなんか 100% 安全って言い切れないなっていう、やっぱり気をつけることは気をつけなきゃいけないな、でもやっぱり夜にその携帯を取られるとかっていうリスクはすごく少ないし、なんかあ殺されることはないなっていうね、なんかそういうすごい大きいテーマになっちゃいましたけども、そういうレベルで、ああ日本は安全でいいなっていうふうに思いました。はい、ゆうゆうの日本語ポッドキャスト、はい、最後なんですけども、季節がいい、季節感がいい、これ何かっていうと季節の移り変わりね、春から夏になる、夏から秋になるのを五感で感じることができる、これがねやっぱ日本はいいって思う。うん、五感っていうのは5つの感じるなんだけど、みんな五感ってなんかわかります？はい、五感っていうのは、目で見る、匂い、鼻、口、味で、耳、音で、そして最後は肌で感じることができる、うん、これを五感って言うんですけど、本当にね季節がね毎日一日一日少しずつ変わっていくんですよ。僕らは7月4日にね日本に来て、で今ちょうど8月の真ん中、8月15日なんだけど、だんだんね秋が始まってるんですよ。なんか季節ってさ、こうみんなが、僕もそうなんだけど、イメージすると、はい、春桜、夏暑い海、秋紅葉、冬雪みたいな、なんか4つのね景色しかイメージできないんだけど、本当に1日に1日微妙に変わっていく、その季節感がすごく綺麗だなって思いました。今8月じゃない、7月の頭に日本に来てね、セミが鳴いていないと。でセミが鳴いていなくて、でもなんかだんだん暑くなってくる感じがして、でセミが鳴き始めると空がねすっごく青くなって、で緑がすごい強くなってくると、なんか黄色っぽい、違うな、ちょっとこう明るい緑だったのが濃い緑になってきて、なんかこう色がブワッてこう目に入ってくる、で草の匂いがする、うん、で夏といえばそうめんとかサラダとか、なんか暑いなって言いながらも、その冷たい料理を食べて、ああ夏だなって感じながら うん、そういう風に毎日を楽しんでいたら、ちょうどね2日くらい前にその家から出てね、あのスーパーに買い物に行った時にこう道を歩いていたら、なんかなんていうのかな、変な匂いがするんですよ。な、変な匂いっていうのはゴミの匂いじゃなくて、なんかねスモーキーな、スモークな感じが、匂いがするんですよ。でこの匂い何かっていうと、お米の匂いなんですよ。お米ってまだ取れてないんですよ。こうやって田んぼ見るとまだ緑なんだけど、そのお米の花が咲いた後にそのお米のね粒が少しずつ出てくると、なんか匂いがするんですよ。まあ、ぜひ日本に住んでいる人はぜひ田んぼに行って匂いを嗅いでみてください。匂いがするんですよ。で、あ、そうだと、もうあともうちょっとするとお米の取れる季節になってくる、あ、つまりもう秋かと。でその僕の住んでいるね、普通の道とその反対側に大きい川が流れてるんだけど、その大きい川をこうやって見てみると、緑がねだんだんまた今度黄色くなってきてるんですよね。で夜歩いているとコオロギ、英語で何、クリケット、うん、あの黒いニュニュニュニュって鳴く、ニュニュって鳴かないけどニュニュとは鳴かないけど、まあコオロギ、虫のね、いやーなんていうのかな、夏っていうのはさ基本的に昼間に虫の音がうるさくなるじゃないですか。セミがシュッシュッシュッシュッシュッってなって鳴いててね。で秋になってくると今度昼間鳴いているね虫が少なくなって夜鳴く虫が増えてくるんですよ。なので前は昼間100の音、虫の音、夜はもうほとんどゼロ、まあゼロまでいかないんだけどな、うん、でもそれが昼間に聞こえる虫の音と夜聞こえる虫の音が50-50になってきて、それがだんだん夜の方がパーセンテージが大きくなって、もっと大きい音、いろんな音が聞こえるようになってくると、夏も終わりかと思うんですよ。でなんかメキシコにいると、あ、1年終わったなっていうのをなんか本当に1年に 2,3 回しか感じないんですよね。なんかクリスマスとか、あとなんだろうな、まあメキシコにはお盆が、死者の日ってお盆があるんだけど、まあ、死者の日とかなんか特別なイベントの時に、それこそ誕生日とかね、あ、1年経ったなっていう風に思うんだけど、なんか日本久しぶりにねこうゆっくり過ごしてると、あ、1日1日こうまた季節がね進んでいってる、僕の1年がまた終わっていってるって感じがするんだよね。なんか1ヶ月前すごいこう、うわ今年も夏楽しむぞと、父さんといっぱいサーフィンするぞとか、いろんなとこ旅行するぞっていう風になんかやりたいこといっぱいのこう夏の前だったのが、8月15日になってだんだんこう秋のそのスタートが見え始めてくると、いろんな思い出がもうあって、あーこの夏がね終わってしまうなと、でもいっぱいいい思い出作れたなっていうね、そのなんていうのかな、センチメンタルな気持ちになれるっていうのが、本当に1年の365日、ほとんど毎日その、あ、今日は夏っぽいなとか、秋っぽいなとか、冬っぽいなっていうのを感じられる国が日本なのかなっていうふうに思ったんですよ。とにかくこう自然を、なんていうか、季節を感じられるのが他の国にはない、すごいレベルで感じられるのかなと思っていて、うん。で、また別のテーマになっちゃうんだけどね、その自然つながりで本当に自然と生きている感じがするんですよ。いや今回の台風にしてもそうですよね。すっごい大きい台風が来て、雨がドワーって流れてね、流れて、雨が降って、そのね山が崩れてしまったりとか、頑張って作った野菜が流れてしまったりとか、あ、でも人間の上にあるものが自然なのかなと、やっぱ自然には勝てないのかなっていうのを感じられるのもすごく大事なことなのかなって思いました。まあ、なんでかっていうと、人間ってさ、もう世界で一番数が多くて、虫にしても動物にしても魚にしても木にしても草にしても花にしても、 人間がコントロールしてる感じがあるじゃないですかね。だってね、その強いと言われているライオンでさえ人間がお金を出して作った動物園の中でコントロールされているわけですよ。だからなんか人間にコントロールできないものはないなんてこう感じてしまいそうなんだけども、自然を前にした人間って何にもできないんですよ。うん。なのでこう諦めなきゃいけないことね、台風がわーっと来てすごい雨が降って、あーでもこれはもう勝てないなと、なんか人間がもし一人いなくなったとしても、もちろんその周りの人はめっちゃ悲しいんだけど、自然の中では本当にちっちゃい出来事で、それでも毎日は続いていくわけじゃないですかね。もし僕が今日いなくなったとしても、地球レベルで見たらね、僕がいなくなってしまうことで気温が急に5度上がるとかさ、なんか地球の半分なくなってしまうとか、そういうことは全くない。それがその今めちゃくちゃ人気で有名な人でも、そのね、まあちょっと言い方悪いですけど、こう知られてないような人でも全くイコールで、うん、自然を前にすると全然なんか僕らなんてちっちゃい存在なんだなって思うと、すごく心が救われるというか、なんかそうだよなって、しょうがないことなんていっぱいあるよなっていう風に、こう自然が教えてくれる、見せつけてくれるような感じが、なんか日本では特にこう強く感じられるかなって思います。それはさっき言った季節があったり、すごいこう台風が来たり、風が吹いたり、雨が吹いたりね、雨が吹いて雨が降ったり、うん、する日本だからこそ感じられることなのかなと思いました。はい、まあそういうねちょっと深いテーマになるんですけども、まあ、今回1ヶ月ね日本で生活していいなって思ったこと、トイレがいっぱいある、めっちゃ綺麗、そして、安全だと、安心して外に出られると、で最後はこう自然、大きい自然の中で生きている自分ってそんなにねなんかこう心配しなくてもいいんだと、自然レベルで言ったら僕は小さい存在なんだと、なのでまあ自分なりに頑張っていこうと、そして毎日毎日こう過ごしていく中で季節の移り変わりを楽しんで生きていきたいなって思える、そんなね日本のいいところでした。はい、まあ皆さんがねもしねこうコメントでね、僕は日本のいいところ3つ、これとこれとこれだよみたいなのを書いてくれると嬉しいです。はい、でなんかねもう旅行終わる感じなんですけども、ちょうど僕らのねこう日本滞在、日本旅行も、今ちょうど半分が過ぎたとこなんですよ。まだ半分以上あるんですよね。こっから、北海道、そして、沖縄、そして、静岡の伊豆っていうところにね旅行を3つ待っていますので、そこでもね何かしら面白いポッドキャストが撮れたらいいなと思います。そして、まあ、皆さんのね日本に行きたいっていう気持ち、日本語の勉強を頑張りたいっていう気持ちをね少しでもモチベーションを上げられるように頑張っていきたいなと思いますので、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いします。それでは引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。